平成、23年、本日は1月2日、日曜日、午後の恋愛をしていきたいというふうに思います。第一歴代史24章。アロンの子らの組み分け、アロンの子らは、ナダブ、アザフ、エリエザル、イタマルということですね。で、ここでは、第一歴代史の24章では、アロンの子ら、そしてまた、この、レビの子らが、主の宮の奉仕に携わるということからがずっと書かれています。で、旧約聖書の中ではっきり見なきゃいけないことは、レビ族という存在に関して正しく見ていかなければいけません。旧約聖書の中で、レビ族って非常に特別であって、また、神様の奉仕っていうのは、レビ族しかやっていけない、やってはいけないんだ。他のものがさ、それに携わるならば、裁きを招くっていうことが、明らかに旧約聖書で言われていることです。そこをちょっと見ていきたいんですけども、この箇所、第一歴代史ですけども、それとも2、3、ちょっと、レビの部族に関して見ていきたいと思います。それでは、民数記の8章19節。読みます。民数記8章の19です。私はイスラエル人のうちからレビーとアロンとその子らに正式なあてがい、会見の天幕でイスラエル人の奉仕をし、イスラエル人のためにあがねをするようにした。それはイスラエル人が聖所に近づいて彼に災いが及ぶことのないためである。で、ここで、レビ人という特別な部族について書いたんです。他のイスラエルの部族じゃなくて、レビ族の人たちが、この神に仕える、奉仕をする、礼拝をする、祭壇を捧げるっていう、こういったことに関して、特別に選ばれたという事柄が書いてあります。これは事実だと思います。もう一、二箇所見たいと思うんですけども、同じ民数記の18章23節。民数記18章23節、見ます。で、はっきり書いてあるんですけど、レビ人だけが会見の天幕の奉仕をすることができる。他の者は咎を負う。これは世々にわたる永遠の規定である。彼らイスラエル人の中にあって相続地を持ってはならない。このところ覚えてください。これ永遠の契約だって書いてあるんです。だから、これは、したることのない教えなんですね。だから、今の時代でもある意味では、守らなければいけない教えだというふうに、主は書かれたんです。永遠って、または AD のみとか BC のみって書いてあるんですね。BC なんてこのことがあったかわかんないけど。西暦0年になって、で、その、イエスキリストが来られるようになったら、廃止と書いてある。永遠と書いてあるんですね。こう、記憶しておいてください。で、はっきりわかることは、はっきり主が言われてるんです。変わることない聖書の中で、はっきり神が言われています。レビートだけは会見の天幕の奉仕をすることができる。他のものは咎を負うって言うんですね。今もある意味ではこれがそうであるべきなんですね。だから今でも本当はだから、私はレビートだとは思ってないんですけども、エレミアみたいな、なんかどこが生まれの方かわかんないのが、こんなところで神の奉仕しちゃいけないということなんですね。文字通り取ればそういうことだったんですね。レビートのみだということですね。これは世にわたり永遠の起きた。皆さん、牧師になるか、奉仕なのか、皆さん、レビートですか？よくレビートか、レビートじゃないでしょうね。そうじゃないって人多いと思いますね。しかし、聖書にはこのように書かれてるんですね。もう、一箇所見てみますよ。新命記、今度は新命記の10章の話です。これはどうなってんだろうっていうところを見たいと思いますけども、新命記10章の話です。十章の八節見ます。その時、主はレビ族を入れ分けて、主の契約の箱を運び、主の前に立って使え、また皆によって祝福するようにされた。今日までそうなってるってことですね。だから、主の前に立って使えるのはやっぱりレビ族なんだっていうことですね。皆さんレビ族ですか？神の働きを奉仕するのは結構ですけど、レビ族ですか？ そうなってんだ、今日って今のことですからね、2011年の1月2日もそうなってんだっていう聖書に書いてあるかもしれませんね。そういうふうに聖書は書いてあります。で、そうなんですね。だから、まあ、このように、レビ人に関してはここで、もう一度歴代史24章を戻るんですけども、変わることのない聖書の言葉が、このようにはっきり書いてあるんですね。だから、厳密なことを言うと、神様の奉仕っていうのは、今でも、イスラエルの住民族の中のレビ人しかやっちゃいけないっていう厳密に言うと、そんな感じなんですね。でも、それって、レビ人が今どこにいるかもよくわかりませんので、なってないんですね。でもこれは明らかに、この言葉は、イエス・キリストによって、明らかに、破られちゃったんですね。神のことを守れってイエス様は言ってるんですけども、レビの神に奉仕する者として、イエス様は、十二弟子を呼ばれたんですね。で、十二弟子って、レビの人もいますよ。マタイはレビだったかもしれないですけども、のみじゃないですね。ユダ、エスカリオテのユダって名前の通りユダ族でしょうね。ペテロとかヨハネだって別の部族かもしれないですね。そういう人たちが選ばれていったんですね。これは何なのかっていうとですね、イエスは矛盾はないのかっていうと、わかんなくなっちゃうんですね。言葉をその矛盾で守んなきゃいけないはずなのにどうなってんだってわかんないですね。これは、どういうことなのか。で、今我々はレビ人ではないけども、やっぱり神様に仕えてるわけですけども、私なんかも神様に仕えようとしてるんですけども、何なのかっていうと、他典を理解するっていうことがわからないと、聖書ってわからないんです。これはイエス様が言われました。マルコの4章でもですね、イエスは他典によらないで話されることはなかった。または、他のね、マタイの箇所でも、この他典を理解することはできないのかってイエス様が言われたんですね。たてを理解するということを理解して、たてを理解して旧約聖書を読むということが実践できないと、聖書は矛盾だらけの書物になってしまうんです。で、レビ族っていうのは、で、今でもこれは永遠の教え、レビ族が使えるって永遠の規定だって言ったんですけども、これはたてを通してレビ族が使えていくって成就していくんです。何言ってるかって言うと、レビっていう言葉自体に意味があるんですけども、レビはくっつくという意味があるんですね。だから具体的に言うと、主についていく、主と一緒に神職を共にして主に仕えていった弟子のことを言ってるんです。そういうふうに理解しないと聖書って理解できないんです。言葉とか文字通りの言葉だけ見ていったらわからないんです。イエス様自身が矛盾したことになってる、矛盾したことを実行しているということになっちゃうんですね。でもこれは例えとしては従事したんです。やっぱり今の時代の牧師になったり神様が体験するっていうのは主につき祈り、また御言葉を読んでですね、この世のことよりも主についてる。そういう意味では今の時代のレビ人に関しての御言葉っていうか重荷っていうのは今主についてる弟子を通して従事したんです。そういう聖書の読み方がはっきりわからないと旧約聖書に何書いたかわからないんです。矛盾があるとかですね、わけわからない話になってしまうんです。で、だから、そういう感じですね。だから、旧約聖書に書かれている言葉を、例えを通して理解するということは非常に大事であります。そして、それが、そういう訓練がなされてないから、黙示録って例えばっかりの人なんですけども、今の時代のクリスチャンは何だかさっぱりわけわからなくなったんですね。でも、例えを理解するならば、そういった始末の予言書もそれほど難しいものではありません。例えばね、天の星が落ちるって書いてあるんですけど、これ例えなんですよ。天の星っていうのは、旧約聖書を見ればわかることですけども、アブラハムの子孫っていうのは、創世記の中で、天の星、地の砂っていうふうに言われてる。だから、星って、だから、ね、旧約で言うイスラエル人、今で言うと新約のクリスチャンだったんですね。クリスチャンは天に座する、キリストともに天に座するものなんですけども、地のものになっちゃう。この世のものになっちゃう。それを、そして、天、星が落ちるって言ってるんですよ。だから、そのような理解をして、初めて、この、聖書、旧約聖書って理解していくっていう、そのパターンはぜひ理解してください。イエス様自身が、たてを実践してるんです。イエス様が、最も正しく、旧約聖書を読んだ方は、イエス・キリストなんです。真の教師はイエス・キリストなんです。そのイエス・キリストは、例えば、レビ族が のみが神に仕えるということに関して、たとえを理解して理解したんです。そして実践して、真の神の前のレビ族っていうのは、主に仕える弟子だっていうふうに理解し、そして、レビ族に属してないペテロだろうと、ヨハネだろうと、ユダだろうと、自由弟子にしたんですね。これを正しく見ていてください。そうじゃないと、あらゆる聖書の箇所は、ただのほとんど、皆さんと無関係な書物になってしまうんですね。今の時代は、例えが理解できないで、そういう意味で、見るは見てるけども、本当に聖書が書いていることを理解できない時代なんです。それ一つ見ていきます。で、二節。ナダブとアビフは、その死に先立って死に、彼らは子供がなかったので、エルザールと、イタマルが最初の務めについたってことですね。言葉に意味合いがあります。で、エルアザルっていうのはどういう意味かっていうと、神は助けるっていう意味なんですね。チャドクは、義という言葉ですね。で、この時に、書いてありますように、三節で書いてあるように、エルアザルの子孫の一人、チャドクって書いてあるんですけども、レビ族っていうのは、今言いましたように、今の時代のレビ族っていうのは、くっつくっていう意味があるように、主の弟子を歩む人たちです。弟子たちが、ここでエルアザルっていう言葉を通して、名前も、どんな言葉も意味のないものはないんです。だから、エルアザルって我々日本人から見ると、ただのカタカナ語で何の意味もないんですけども、意味を見ていくと、我々クリスチャンとして、今の時代のイスラエルである我々クリスチャンに対して、語るものがあります。我々がレビとして、今の時代のレビ族として、神に仕えていくつもりならば、その時に、そのレビの役割の一つは、エルアザル。これはレビの働きの一つを指すんです。それは、我々に力がないとしても、我々の働きに対して、神からの助けがあるってことを語っている。それがエルアザルってことを言われていることですね。だから、どうぞ、見てください。で、これは実際そうです。皆さんが、自分の力では及ばないとしても、しかし皆さんがレビの、今の時代のレビとして、また主の弟子として働いて、主の働きをなすときに、自分の足りないところって必ず神様を助けてくださるって信仰を持ってください。それがエルアゼル、という言葉を通して神様がメッセージとして語っておられることです。実際にそうでありました。我々も私も何だか知らないけども、何か導きを感じて、府中に来たんですね。それまで、清瀬っていう田舎にいたんですけども、府中に来なきゃいけない理由はないんだけども、こう来る理由って特別なかったんですけども、なんか神様導いてに来たんですね。したら、神、エルアザル、神様の助けありましたね。駅前ですごいいい場所がですね、毎週帰られてですね、グリーンプラザとかね、駅から歩いて1分ぐらいですね。なんかそういう場所があると分かって来たんじゃないんですよ。でも来てみたら、そういう場所があったんですね。で、しかも、ね、キリスト教とかレムナント教会しても文句も言わずにですね、貸してくれるんですね。そういう感じだね。結構安かったりね。たまにグリーンプラザが、正月めて休みの時困ります。改めてありがたみが身にしみます。こんな遠くまで来てですね。なんかね、それは助けありました。また、ね、信じて、自分の力が足りないけども、教会の働きなしていった時ですね、いろんな助けありました。例えばね、小学なんかね、する人、うち教会いないんです。で残念ながら、誰もピアノとかまともに弾けない、娘に期待したんですが、まだ練習中だったりするんですけども、でもね、総額する人がエッセイさんみたいにね、立派な総額者を与えられたり、または、いろんなね、具体的な方をするのもですね、ミカルさんみたいな人が突然こうノックして来られるんですね。ノックして、突然誰かノックしてるって、うちの教会めったに人来ないんだけど、誰だろうって言ったら、開けたら全然知らない方おられて、ミカルさんだったんですね。それ以来ずっとおられてですね、ちょっと休みもありましたけど、で今復帰して、今助かってます、セミナーとかですね、本当に私より、しっかりした性格なんで、助かってます。これは自分の力が足りないところを神様が助けに来るんですね。エルアザル、神は 助けるって本当なんであります。だからどうぞ、これは、そして私が何も神様の働き進めていかなければ、何もこういうの来ないんですね。でも、働き進めていったらですね、どこかが助けに来るっていうことですね。一つ戻りますけども、ナダブ、二節、ナダブとアビフは、その父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが、祭司の務めについた。このとこちょっと見たいと思うんですね。ナダとアビフっていうのは、お父さんより先死んじゃったんです。これ、不慮の死なんですね。まあ、人の死から学ぶっていうのもあれですけども、ちょっとこう見たいと思うんですね。この箇所見たいです。これは、レビ記10章の一節なんですね。まあ、あんまりしょっちゅう聖書を読むと、引用するとちょっと大変でしょうけど、まあ、ここまでしますけど、レビ記10章、一節。なんでこの二人死んでしまったかっていうことなんですね。読みます。いいですか？レビ記10章、一節。さて、アロンの子、ナダブとアビフは、おのおの自分の膝を取り、その中に火を入れ、それに香を盛り、主は彼に命じなかった異なった火を主の前に据えた。すると主の前から火が出て彼らを焼き尽くし、彼らは主の前で死んだ。それでモーセはアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の姓を表し、すべての民の前で、私は、自分の姓を表し、そういうためで私は自分の栄光を表す。それでアロンは黙っていたってことですね。恐ろしいことがここに書いてあるんですね。神に仕えるレビートであり、しかもアロンの、最初の頃に生まれたこの二人の子供っていうのはですね、あろうことが神に仕える奉仕の途中に火が降ってきて死んでしまったんだよ。これは何なのか。今でもね、冬だと回りますけどね、カチンカチン火の用心とかですね。火の用心が悪かったのか、そういう問題じゃないですね。火災方式がなかったのか、そういう問題じゃないですね。問題は、明らかにこれで、しかもここわからないんです。我々、何に気をつけたらいいかわかんないんですね。問題はここで一節に書いてあるように、自分の膝を取り、その中に火を入れ、こう思るって、これはこう思ったりと、神様は命じてることなんですね。だけど問題は主が彼らに命じなかった、異なった火を主の前に下げた。異なった火って何なんですか？正しい火って何ですか？マッチでつけるのは正しい火ですかね。聖火リレーみたいになんかこのね、太陽光かなんかで、それが正しい火なんですかね。何が良かった？ライターが異なっていないんですか？何が気をつけられてるんですか？わかりますかね？文字通り読んだらわけわからないことなんであります。火つけるの気をつけなきゃいけないんですね。でも燃えちゃえば火ってみんな同じように見えるんですけどね。わかんないですね。だから、聖書って今言ったように、盾を理解しないと何もわからないものなんであります。で、聖書は、イエス様も言われたように、盾を通して我々の今の時代にわかるように、旧約聖書は備えられてるんです。だけど今の時代は、盾を理解することは全然言わないんです。指摘解釈するだとかですね。だから、これらの箇所は、せっかくの、神様からの教えが、無意味なものになっているんです。ここを読んでも誰も理解できない、何の教訓も受けない箇所になっているんです。でも、尋常でないことなんで、我々は、受けるべき教訓を受けていくんです。そうだね。そういうことを、光がないというか、盲人とか言うんですね。ダメなんですよ、それじゃ。ポイントは、盾を理解ですね。そうすると、難しいことはありません。火は、霊的な事柄です。ペンテコステの日に、聖霊が下った時に、一人一人の頭に火のようなものが、炎のようなものが下ったって書いてあるんですけども、聖霊の例えであります。だけども、ここで、祭司、アロンの子たちは、聖霊の火を持って仕えていくべきなのに、彼らは異なった日、別の霊なんですよ、明らかに。それが例えで言っていることです。そんな難しいことないんです。例えを理解する中でですね。で、奉仕者、神様の前に奉仕したり、メッセージしたりするときに、我々は奉仕、一つは奉仕者を通して、霊が下るっていうことであります。そこを覚えておいてください。だけど、ある人は通して、メッセージを通して、聖霊が下ったり、聖の働きがあります。しかし、場合によっては、この息子みたいに、別の日、別の霊が下るってことがあるんですね。これは、神の前に裁きをもたらすんです。この二人はあろうことがですね、奉仕の最中に死んでしまったんですね。 これはよそご、他人事ではないんですね。我々も、だから神の前の働き人っていうのは危ないんですよ。うまくいけばすごいね、天において素晴らしい栄光を受けるんですけど、下手すと地獄の塀で焼かれちゃうかもしれない。危ない奉仕だろうと私は理解してます。だから、人前でどうこうとかですね、今日は偉い人が来たからどうこうと、そういうことは気にしないんですけども、しかし神には裁かれないようにって、そのポイントだけ気をつけてるんですね。全然ちょっと偉い人が来て失敗しても笑われるぐらいですね、ちょっと頭叩かれたりするかもしれませんけど、そのぐらいですけど、神の前だとこれ、ね、火で焼かれたり、場合によっては地獄で焼かれちゃうかもしれないですね。奉仕って危険です。それを言ってるんです。これは極端な方法だなと、いくら神様で極端だと思うかもしれませんけれども、明らかに奉仕者に対して警告を語る箇所なんです。我々が違う例をそれで、または具体的に言うならば、ね、今おかしな、ペンテコステ系の人はみんな知ってるでしょうけど、ベニヒンとかビルハモンとか明らかに違うリバイバリストの変な例とかを下すると、毒なことにはなりません。極端な思考の方なんですね。だからこういう、奉仕ってそんなもんだってことを明らかに聖書は語っています。言い過ぎではありません。聖書はそう語っています。人間的に私が勝手に作った話は言い過ぎですけどね。エレミアは過激で言い過ぎですけど、聖書は明らかにアロンの二人の子は火で焼かれたって書いてある。それ以上もう、それ以下でもないんですね。だから、そういう奉仕なんだってことを一つは見ていかなきゃいけないってことですね。で、二節、三節まで読みました。で、四節、エレザルの子孫の方が、板村の子孫よりも一族の頭が多かったので、エレザルの子孫は、父の家の頭ごとに16組に、板村の子孫は、父の家ごとに8組に分けられた。彼らはくじを引いて、互いにそれぞれの、組に、分かれた。聖女の組の司たちは、神の国の司たちは、エレアザルの子孫の中にも、イタムの子孫の中にもいたからである。レビートの出の初期、ネタヌエルの子、シェマヤが、王と司たち、および、祭司サドクと、ウベアタルの子、アヒメレク、それに祭司とレビートの族人の一族の頭たちの前でそれを書き記した。エレアザルの子孫の家を一つ一つ、イタマルの一つ一つ。第一のくじはイホヤリブに当たった。第二はユダヤリ。第三はハリムに。第四はセオリムに。第五はマルキヤリ。第六はミヤミンに。第七はコツに。第八はアビヤに。第九はヨシヤに。第十はシェカヌヤに。第十一はエルヤシブに。第十二はヤキムに。第十三はファに。第十四はエシブアブに。第十五はビルガに。第十六はイメルに。第十七はヘジルに。第十八はピツエーツに。第十九はペタフヤに。第二十はヘゼエヘズエケルに、第21はヤキンに、第22はガムレに、第23はデラに、第24はマーズヤに当たった。これは主の宮に入る彼の奉仕のために登録された者たちで、彼の先祖アロンがイスラエルの神主の彼に命じられたところによって定めた通りであるということですね。これらの人々はみんなアロンの子孫なんであります。アロンというのは、もう一度前も言ったように繰り返しますけども、アロンが、祭司の、の働き人の中で一番有名で一番代表的なんですね。で、あとの、アロンに続く祭司たちは、アロンの子たちというふうに割と簡単に略されてたんですね。アロンはもうすでに申し上げたと思うんですけども、覚えておいてください。光を持ち運ぶもの、そうですね、なんですね。だから、これが、このアロンが、主に仕える奉仕の中心なんです。礼拝の中心なんですね。ポイントは、今の、で、アロンは、今の時代の、新約の時代の我々に語るものがあります。繰り返してみますけども、旧約聖書のこれのことは、例えとして理解していかなきゃいけません。そうでないと、文字通り、子羊の反省されるって言って、この辺に羊連れてきて、殺して、で、ここでいきなり引いたりですね。したら、ホール貸した人怒り出して、いきなり焚き火やるなとかですね。そういうことを言ってんではありません。これはみんな例えなんであります。羊とかね、反省も意味があるんですよ。例えなんですね。まあ、で、まあ、今、アロンみたいですけども、光を持ち運ぶものなんですね。で、礼拝の中心はアロンなんですね。で、これは繰り返してみますけど、光を持ち運ぶんです。ポイントは、我々は聖書を持っております。 で、アメリカ人も同じ聖書を持っています。まあ、英語だったりしますけども。で、日本全国、北海道の人も沖縄の人も同じ、ね、新海府とか小小屋とか聖書を持っているんですけども、ポイントは、しかし、同じ聖書を持っていても、光がないときに、聖書は読めないんです。肉体の目でもって読むことができたとしても、真の意味で神様が言われていることを理解できないんです。だから、光を持ち運ぶ人、アロンの存在が非常に大事なんであります。私は前も言いましたように、土曜日の夜とかね、聖書、明日はメッセージがあるんで、聖書を持って散歩して祈りながら聖書を読むんですけどね、夜大抵暗がりなんで聖書読めないんですね。そういう時はどこ行くかというと、光のあるところ行って、なんかこうね、電灯の下とか行ってちょっと見るんですけど、すると警察官にとがめられたりしたりして、怪しい奴だとか言われて嫌だなと思ったりするんですけども、光があって、その時に聖書は目の前にあっても暗いところだと何があるところだ、今どこだかわかんないんですよ。歴代史だかサムエル記だかわかんないんですね。で、光が当たった箇所は、これ歴代史の何とかとか、ああ、アロンと書いてあるとか読めるんであります。そういうもんなんであります。聖書は光が当たったところは読めるんであります。そうなんであります。だから、同じように、この第一歴代史の24章でも、神がレビというところに関して光を与えてくれるならば、今の時代のレビは何かって。それは、弟子の夢している人たちなんで、その人たちが使えるということを神様は言ってるんで、これが光なんであります。それがないと礼拝にならないんです。同じ聖書があってもですね。だから、我々が、単に聖書があればできるって、それは学校の先生じゃないんだから、そういう奉仕ではないんであります。そんなこと言ったら、一番頭のいい人とか、一番 IQ の高い人が、一番すごい奉仕って言うんですけどね。でも、頭のいい人は、わけのわかんない近代神学行ったりして、まともにキリスト信じてない人多いんで、全然逆なんであります。そういう奉仕じゃないんです、神の奉仕ってのはですね。神が聖霊からの光を持ってくるものが真の意味の奉仕者なんです。だから、礼拝とか奉仕の一番のポイントに、アロンという名前が出てくるんですね。今の時代もそうです。今の時代は光のない時代なんです。だから、ね、黙食でもなんでもよく理解できないんです。何を言ってるかさっぱりわからないんですね。でも、その時に、我々が光を神様が与えてくるなら、これは本当の真の意味のですね、放射だっていうことをぜひ見ておいていただきたいと思います。あとはじゃあ、ニュースです。残りのレビ族についてはアムラムの子孫ではシバエル、シバエルの子ではアフゼヤ、エハベネについてはヤベヤの子ではその頭イシヤ、イスラエル人ではシロミテ、シロミテの子ではヤハテ、フブロンの子はその頭がエリア、第2はアマリア、第3はヤハジエル、第4はエカムアム。ウジエの子孫はミカ、ミカの子ではシャミル。メガの兄弟はイシア、イシアの子ではゼカリア。ミラリの子はマフリとムシ、彼の子はヤージアの子孫。すなわちミラリの子孫で彼の子はヤージアから出た者はシュアム、シュアム、ザクル、イブリ。マフリからエレアザル、彼には子供がなかった。キシからキシュの子孫のエラ、ムヘル、エラフメヘル。ムシの子孫はマフリ、エレル、エリモテ。これがそれぞれの子孫の家に、属するレビの子孫である。彼らまた彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドクとヒメルク及び、際してレビ族の一族の頭たちの前でくじを引いた。一族では頭もその弟と全く同じだった。で最後の説でアロンの子っていうことだけ説明して終わりたいと思うんですけども、アロンの子は誰から生まれるかというと、モーセから生まれてきません。当たり前ですけどね。エリアからも生まれてこないんですね。アロンが生み出すんであります。まあ、当たり前ですからね。アロンの子ってはですね。これ今の時代に言うならば、我々は光を、聖書から光を持ってくる。そのことは大事なんですけども、そういう人たちっていうのは、どこから生まれてくるかっていうと、アロンのから生まれてくるんですね。だから、光を持ってくるんですね。だから、我々自身が、何を言ってるかって言うと、今時代で言うならば、子供っていうのは別に、産婦人科で生まれる子供のことを言ってるんじゃありません。例の子供って言ったらですかね。信者でね、キリストを信じてる、そういう人たちが我々として現れてくれた子供なんですけども、ポイントは、我々自身がアロン、光をもたらすものでない限り、我々として、その光の、もたらす人って生まれてこないんですね。アロンのこと 前とかなんです。だからポイントは、我々自身が光を得るものになっていくってことが大事なんですね。だからレムナントはそれを目指しております。なんとかですね、私自身も神様の光を与えられるように。それを通して、レムナントが縁があって、弟子の歩みをする人たちも、光を与えられる子供たちが与えられるものになっています。ポイントは繰り返しますけども、皆さん自身がアロンにならない限り、その子供は光を得るものになりません。アロンのことはなることはできないんですね。自分が非常に大事だということですね。そしたら、自分自身で光を得るようになるときに、皆さんと関係する人たちもそういうことを得るようになります。コインポイントもぜひ見ておいてください。じゃあ、そこまでにしたいと思います。